パウロのコリント人に書いた手紙からお話ししたいんですが、このコリントという町は当時非常に発展した町で、今はその遺跡しか残ってませんが、まあ商売の町だったと。そしてコリントという言葉は堕落した人々を象徴する、道徳的に非常にこう悪い状態だったようです。でコリントに行ったといえばいい意味では見られない、それほどすさんだ町だったようです。でこのコリントにも共同体ができて、キリスト信者の共同体ができて、それはそれでよかったのですが、どうも教会の中がうまくいかない、分裂を始めた。いや私はパウロに洗礼を受けたからパウロ教会のもの、いや私はアポロから洗礼を受けたのでアポロ教会のもの、いろんなこう分裂が起こって収拾がつかなくなったという、その話をパウロは旅先で聞いて、これエフェソというコリントから海を隔てた今のトルコの西の方でしょうか、あたりにいた時のことだと言われますが、そのパウロはこの教会の一致の回復のために、手紙を書こうと。でそれがこの手紙を書いた動機と言われます。その中でこのミサの制定のことが述べられますが、この記事はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の人たちが書いている聖体の話よりも10年余りも前に書かれているんだそうです。非常にそういう意味では一番古い文章、この聖体祭儀のについてのということで、パウロは改心して間もなくそういうイエス様の残されたこの聖体の責任に非常にこう深く打たれているようです。で彼は手紙の中で、コリントの人たちが信仰に一生懸命やっていることを最初は褒める言葉を書きます。ずっと素晴らしい素晴らしいと褒めてて、ところでと言って彼らの咎める話が続くわけですが、あなた方の中には分裂があると私は聞いた、そういうコリントから来たこの中にはクロエという家族から聞いたとありますが、要するに今頃って言えばチクる人がいたわけなんです。パウロにあの教会なんとかした方がいいと、それでこの手紙書かれたというわけですが、この一致の回復のためにはこのミサに立ち戻らなければならない、そのイエス様が残されたミサのその心に立ち返らないといけないということがパウロが言いたかったことのようです。それぞれ勝手なことを言わずにという言い方もとても人間臭いわけですが、みんなが勝手なことを言ってじゃなくて、一つの心一つの思いになるようにと、パウロは言うわけですが、ここではなぜならこの私たちは大事なイエス様の記念の杯を飲むではないか、ご聖体をいただくではないか、そのたんびに皆さんは主の死を告げ知らせるんだと。どういうことでしょうね。主の死を告げ知らせる、イエス様は亡くなって復活されました。それが大きな福音のメッセージではありましたけれども、主の死を告げ知らせる、実はこのイエス様の彼が死のことを持ち出したのは、死と復活というのが続きますね。だからその死と復活は私たちの解放のため、解放というのは自由になるため、私たちはいろんなこだわりがあって囚われているわけなんです。私はパウロのもの、私はアポロのもの、いや私はケファのもの、そういう こだわりがあるわけなんです。それはみんな人間的な思いなんだと。私たちが自分を中心にするときに必ず分裂が起こる、一致は生まれない、その戻っていくところはこのご聖体だと。 アーメンと言っていただくときに、そのたんびに私たちはイエス様の死と復活を告げ知らせるんだと、あまりピンときませんね。私たちがイエス様をいただくアーメン、まあ、今日もいただくわけです。でそれはもう間違いなくイエス様の御体ですという確認の言葉じゃないだけじゃない。アーメンにはもともとはエメテというヘブライ語でしょうか、そのどっしりしてこう揺るがない、なんか揺るぎがない、そういう、こう強さを桜島の山みたいにこうどしっとして、そういう強さを表す言葉なんだそうです。であなた方はアーメンと言ってイエス様にしっかりつながるようにご聖体いただくだろう、それは私もそのように生きていきたいという宣言なんだと。このアーメンは分かりましたというだけでもない、私もあなたのように生きていきたい、この死と復活の神秘を生き抜いていきたい、しかし現実に私たちは気の合う人合わない人、賛成できることできないこと、認められること認めたくないこと、いっぱいあります。しかし私たちがアーメンと言ってイエス様いただくということは、そういうことすべてに対してアーメンなの。マザー・テレサが言う、命を失いかけている人を抱いて死を待つホームに行くときに、私は二つ目の聖体拝領すると言われますね。だから私たちは一回目の聖体拝領、二回目の聖体拝領は生活の中でするんだと。嫌なことがあったら怒りたくなる、子供にはしつけもしないといけないでしょう、ある人には注意もしないといけないけれども、この人を私たちは罰するんではない、この人を排除するんでもない、やっぱりアーメンと言ってこの人をも受け取ろうとする、この人がより良い自分になればいいなと願いながら受け取ろうとする、これが私たちの苦しいアーメンなんです。それを私たちはイエス様をいただくたんびに死の死を告げ知らせる、私が自分自身に死ぬという言葉ありますね、自分に死ぬ、自分の欲望、自分の願望、自分が第一というこの気持ちに死ぬ、非常に厳しい要求です。パウロからの、あなた方はミサを祝うだろう、ミサを祝うのであれば死の死を告げ知らせる、あなた方も死ぬんだと、自分に。それを繰り返し繰り返し私たちは生きるんだと。だからそれは主が来られる時まで期限があります。主が来られる時まで続けるんだと、まあ、主が来られる時というのは世界が救いの完成に至るまで、つまり私たちは永遠にという意味です。それを続けないといけない。アーメン、この人にもアーメン、この出来事にもアーメン、一つ一つを受け取っていく。その時にはやはり私たちはこう血を流すわけじゃありません。だけど痛みを伴います。それはイエス様の十字架の痛みにつながる生き方、それを私たちは意識していかないといけない。だから日曜日のミサのたんびに、毎日のミサのたんびに、あるいは人と出会う時、第二の聖体拝領する時に特に求められているんだと。そういう生き方の中でこのあなた方のこの分裂はきっと解消する。イエス様につながればいい、イエス様のこの死と復活につながれば教会はちゃんと一つになっていける。この信仰の一つの秘訣、秘密、シークレットをパウロは今説いてるわけなんです。この一週間も私たちが嫌だなと思うこともある、いろんなことがある、でもそれをもアーメンと言って力強くいただいていける毎日であることを祈りたいと思います。